詩編22、1から5。我が神、我が神、何故私を捨てられぬのですか？何故遠く離れて私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですか？我が神よ、私が昼呼ばわってもあなたは答えられず、夜呼ばわっても平安を得ません。しかし、イスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは、聖なるお方です。我らの先祖たちはあなたに信頼しました。彼らが信頼したので、あなたは彼らを助けられました。彼らはあなたに呼ばわって救われ、あなたに信頼して恥を受けなかったのです。私はこちらに招かれますときに、招聘員の方から、弟子訓練をよろしくと言われました。で、そのことをずっと心にかけてまいりました。弟子訓練というのはそのためのクラスがあって、そこに出て学べばそれで終わりというものではありません。それは実際の信仰生活の中でなされるものです。イエス様の弟子たちはいつもイエス様と一緒にいまして、イエス様のなさること、語ること、身近で見聞きしてそこから学びました。パウロの弟子であったテモテも、パウロと一緒に働き、パウロから学び、パウロの志を理解し、それを引き継ぎました。知識は必要です。でも、知識さえあったら神様のための働きができるというわけではありません。知識に加えて力と権威が必要です。で、イエス様は弟子たちを派遣なさるときに悪霊を制し病気を癒す力と権威と弟子たちにお与えになりました。で、また宣教の大命令ですが、そのときイエス様は私は天においても地においても一切の権威を授けられた、そうおっしゃってから宣教命令を与えていますね。つまりイエス様の権威が宣教の力になるんだ。イエス様の権威によってしかイエス様の命令を行うことはできないのだということをおっしゃったのです。宣教の大命令の中心の言葉は、すべての国民を弟子とせよ、ここにあります。でもキリストの弟子を生み出すのは決して人間の力でできることではありません。上からの力が必要です。ですからイエス様は、上から力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい、そう言って伝道の力であるところの聖霊を弟子たちに約束されたのです。使徒行伝の3章と4章に読み進んでまいりますと、ペテロとヨハネが神殿でユダヤの指導者たちに捕まえられたということが書いてあります。ユダヤの指導者たちはこう言ったんです。あなた方は一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。弟子たちはこう答えています。あなた方が十字架につけて殺したのを神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのである。なんと大胆な答えでしょうか。ユダヤの指導者たちは二人が無学なただの人たちに過ぎないのに、こんなにも大胆に語ることができるのを不思議に思いました。でも彼らがイエスと共にいたっていうことに思い当たったのです。イエスと共にいた。皆さん、ここに弟子訓練の秘密があります。イエス様と一緒にいて、イエス様に学び、イエス様から権威を受ける。それが弟子たちの大胆さの秘密だったのです。で、今日では弟子訓練と言いましても、過去のように単なる How to を教えるのでなくて、もっと根本的な 霊的な訓練、その大切さが見直されています。健全な成長を遂げています教会は、どこででもそのメンバーの霊的訓練に力を入れています。ダラス神学校にはスピリチュアルフォーメーションというコースがありまして、どうしたら私たちもイエスと一緒にいたと言われるような、そんな人間になることができるのか、イエス様の権威、また聖霊の力、それが私たちの生活と、そして証にどう働くのかを学んでいるのです。それは全ての学生が取らなければならない必須のコースであると聞いています。私たちもそうした霊的訓練の幾分かでも受けたい、そう願いまして、ダラス神学校の校長でありましたチャック・スウィンドル先生が8つの霊的訓練を挙げている、それをフォローしてきたわけであります。8つの訓練、それは神との親密さを増すこと、シンプルな生活をすること、沈黙と一人になること、明け渡すこと、祈ること、謙虚になること、自分を制すること、最後が犠牲を厭わないことでしたね。で、霊的訓練の分野での指導者の一人でありますリチャード・フォスター先生は、この他に断食、学び、奉仕、告白、礼拝、導き、祝典などを挙げてらっしゃいます。さあ、今日の礼拝ではスウィンドル先生が挙げてくださった8つの訓練の祈りの訓練というところに進みたいと思います。で、皆さん、祈りの訓練と聞きますと、訓練いるんですか？祈りは心からおのずと湧き出るものでしょう。だから学んだり訓練したり、そんなのいらないんじゃないんですか、お考えになるかもしれませんね。しかし皆さん、祈りはおのずと湧き出るものでしょうか？それは学ぶ必要のないものでしょうか？そうではありません。祈りとは神様との対話です。もう少し厳密に言えば、神様にお答えすることです。神様の方からまず私たちに語りかけてくださったんですから、で、私たちはそれに応える責任があります。ですから祈りは神の言葉に聞くことによって生まれます。神の言葉を聞き、それを理解することによって祈りは育ちます。旧約聖書の詩編、この詩編というのは人間から神への言葉です。なのに聖書は神の言葉という、神の言葉の中に人間から神への言葉、人間の言葉が入っているんです。どういうことでしょうか？それはこの詩編の祈りの言葉が、実は神の言葉への応答だからです。私たちはこの神の言葉に応答した人々の祈りの、その言葉を通して神が語りかけてくださった神の言葉に聞くのです。そういう意味で詩編も神の言葉なのです。それから主の祈りですが、主の祈りは弟子たちが、イエス様、私たちにも祈りを教えてください、そうお願いをした、そのリクエストにイエス様が答えて教えてくださったものでしょ。祈りは教えてもらうことができるんです。いいえ、教えてもらわなければならないのです。皆さんがどんなによく祈ることができたとしても、いいえ、よく祈ることができればできるほど、さらに御心にかなう祈りをしたい、心からの祈りを捧げたい、そう願いますね。祈りを教えてください。 この願いは真実なクリスチャンに共通した願いです。主は何事においても、主よ教えてくださいと願い求めること、またそのように願い求める人を喜んでくださいます。そしてその求めに必ず豊かに応えてくださいます。祈りは実際に祈ることによってしか学ぶことができません。祈りのリトリートなどで一人で祈ること、グループで祈ること、全体で祈ること、そういうことを実際にやってみて、それを個人やグループやまた全体での祈りの中にぜひぜひ生かしていただきたいのです。集まるのなら祈るために集まりましょう。またどこででも集まったら一緒に祈りましょう。そうするなら祈りの力がどんなに大きなものか、それを身をもって体験できます。祈ることが本当に私たちの心からの喜びになるのです。今日祈りの訓練ということで依頼ましたのは詩篇22編。これは主イエス様が十字架の上で祈った祈り、祈りの訓練とあまり関係がないように思われるかもしれません。また、少し前の礼拝でお話しましたね。この詩篇22編の言葉は芥川龍之介が小説おしのの中で、しのに臆病者の恨みつらみのこもった言葉である、そういうふうに言わせたところです。だから誤解されやすい箇所です。そんな箇所ですけれども、私はあえてここを取り上げました。それはここに本当の祈りの特徴を見ることができるからです。第一に、本当の祈りは心からの祈りです。でロシアの民話だったかと思いますけれど、こんな話を読んだことがあります。ある村に老女がありました。彼女は朝に昼に夜に、それはそれはよく祈る人でした。で心の中で、私は毎日朝昼晩こんなに祈ってるから、きっと神様も私のことを喜んでくださるだろうと、そう思っていたのです。である夜、彼女がまた霊によって一生懸命お祈りしていますと、ゴトゴトという音がしたんですね。で祈りを中断してふと目を開けると、そこに泥棒がいたんです。彼女はびっくりして大きな声で、神様助けてください、そう叫びました。その声があまりにも大きかったので、泥棒はびっくりしても逃げ出してしまった。まあ何も取られないで済んだんですが、やがて落ち着きを取り戻した時に、神様が彼女に語りかけてくださったのです。あなたは今日初めて本当の祈りをしましたね。それまでの彼女の祈りは決まり文句を繰り返すだけのもので、切実なものではなかったのです。私たちの祈りも、健康が支えられ、日々の生活が守られ、そうしておりますと、いつしか心のこもらない決まり文句で終わってしまうことがあります。食前の感謝、集会の始まりのお祈り、終わりのお祈り、それが単なる食事が始まりますよ、これから集まりを始めます、はい終わりましたという、その開始や終了の儀式の一つになってしまうことがあるのです。けれども、私たちが苦しみ合った時は違うでしょ。自分で何もすることができなくなったら、私たちは本気で祈るでしょう。苦しみが去ったとしても、平穏無事な時であったとしても、苦しみにあった時のことを忘れないでください。自分の罪深さや足らなさを覚えていましょう。そしてそのような私にも神様の恵みが豊かに注がれている そのことを思って心からの感謝を捧げていきたい、心からの祈りを捧げたいと思います。本当の祈りの第二のことは、神を見上げる祈りです。自分の無力、苦しみだけを見つめて、くどくどと愚痴をこぼす、そういうものであってはいけないと思います。三節に、しかしイスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは聖なるお方ですとあります。詩人は、天にある神の御座を見上げているんです。また神の恵みを振り返ってこうも言っています。4節から5節です。我らの先祖たちはあなたに信頼しました。彼らが信頼したのであなたは彼らを助けられました。彼らはあなたに呼ばわって救われ、あなたに信頼して恥を受けなかったのです。詩人は決して神のその清さや恵みを忘れませんでした。この祈りは芥川の小説の志野が言ったような過ごとがましい恨みごとを言うものではありませんでした。苦しみのどん底からでも神の聖なること、恵み深いことを確信して祈っている信頼の祈りです。さあ、本当の祈りは第三に諦めない祈りだと思います。実節で詩人は言っています。母の胎を出てからこの方、あなたは私の神でいらせられました。神様を私の神と呼んでいますね。これは一節の我が神我が神と同じです。エリという言葉が使われています。エリエリ、この言葉を聞きますと、イエス様が十字架の上から叫ばれたあの言葉を思い起こしますので、エリエリというのは、苦しみの中からのうめきの声のように私たちは感じ取ってしまうんです。しかし実際は、我が神というのは、神様を私の神と呼ぶ、その信頼の言葉ですね。イエス様は十字架のあの極限の苦しみの中でも父なる神様に信頼を寄せてエリエリと叫ばれたのです。私たちの祈りを支えるのは神が私の神となってくださっているという確信です。私たちがこの神様を選んで私の神様にしたんじゃない。神が私を選んで、神の方から私はあなたの神だよ、そうおっしゃって、神の方から私の神になってくださった、この事実です。ですから、詩人は苦しみのどん底でも、我が神、そう呼ぶことができたのです。祈っても聞かれないと思えるとき、神は私を見捨てになったのではないか、そのように見えるとき、そのようなときでもなお、しかし主よ、遠く離れないでください。我が力よ、早く来て私をお助けください。そう祈り続けたのです。父なる神様は、あの十字架のとき、イエス様を本当に見捨てられました。それは私たちが決して見捨てられることがないためです。暗黒が十字架を包みました。しかしイエス様はそれでも父なる神への祈りをやめませんでした。失敗したら諦め、行き詰まったらやめる、それは本当の祈りではありません。本当の祈りは失敗した時から始まる。行き詰まりからこそ声を大きくして神に叫び求めるものではないでしょうか。詩編22編の祈りは22節から賛美と感謝の祈りへと変わっています。 私はあなたの皆を兄弟たちに告げ、会衆の中であなたを褒めたたえるでしょう。主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ。ヤコブの諸々の末よ、主をあがめよ。イスラエルの諸々の末よ、主をおじ恐れよ。この賛美はどこから生まれましたか？24節にこうあります。主が苦しむ者の苦しみを軽んじ、厭われず、またこれに御顔を隠すことなく、その叫ぶ時に聞かれたからである。主は聞いてくださるのです。その顔を向けてくださるのです。ですから心から聖なる神を見上げ、神を我が神と呼んで祈り続けましょう。そのようにして祈りの訓練を受け、祈りを学び続けたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたはイエス・キリストによって信じる者の神となり、父となってくださいました。あなたを我が神と呼ぶ、我らの父よと呼ぶことができるこの幸いを心から感謝します。どうぞ私たちがこの幸いに込められたあなたの大きな恵みをしっかりと理解し、どんな時でも祈り続けることができるよう導いてください。主よ、私たちに祈りを教えてください。主イエスの御名で祈ります。アーメン。